3月の歩みも残りあと1週間となりました。先週は非常に暖かい日が続き、桜並木にも少しずつ桜の花が見られるようになってきました。神様が四季というものを私たちに与えてくださったことは本当に素晴らしいことだと思わされます。夏の暑さだけではなく、実りの秋を与えてくださり、厳しい冬の寒さだけではなく、その後には春を与えてくださいました。冬の間、死んでいたかのような木々が春になるとまた命を息吹かせ、躍動し成長します。それは私たちの人生もまた同じです。厳しい試練ばかりではなく、実りの秋や希望の春が必ずやってきます。さて、エジプトに奴隷として売られていったヨセフの人生も、長い冬が過ぎて、ついに春がやってきました。ずっと暗いトンネルの中を通らされるような試練が続いてきましたが、ついに出口に差し掛かり、彼の人生に光が差し込んできたのです。兄たちに奴隷として売られ、エジプトに行ったヨセフは、ポティファルの妻から罪を着せられ、牢獄に入れられ、そこで料理官と検察官の夢を解き明かし、牢から出してもらえるように願うのですが、その約束を忘れられ、そこからさらに2年という月日が経ちました。しかしヨセフは、パロの見た夢を解き明かす者として抜擢され、ついに牢獄から出ることとなりました。彼の人生というのは、その時その時に置かれた環境によって服装が変わっています。その服装というのは彼の立場身分を表すものであります。父親のもとで愛されていた時には高級な長服を着させてもらっていました。しかし兄たちに襲われ、服を脱がされ、獣の血を塗ってヨセフは死んだということにされました。その後エジプトに奴隷として売られ、今度は召使いの服を着せられました。しかしポティファルの妻に服をつかまれ誘惑され、服を残したままヨセフは逃げたのですが、無実の罪、濡れ衣を着させられて、今度は監獄に入れられます。監獄では囚人服を着せられました。さらに今はエジプト王の前に出るために着物を着替えてからパロの前に出ることとなります。そして見事、パロの夢を解き明かし、今度はエジプトの全土を支配するために、手にはパロの指輪をはめ、アマルの衣服を着、首に金の首飾りをかけることとなりました。私たちはなぜ苦しみにあうのでしょうか。この苦しみの先には何があるのでしょうか。今日は、ヨセフのこれまでの苦難の人生を振り返って、ヨセフの試練を通して3つのことを教えられたいと思います。まず最初に覚えたいのは、苦難はやがて来る栄光のための準備の期間だったということです。新約聖書の第2コリント4章17節には、今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからですとあります。ある人は、奴隷として売られたヨセフのこれまでの試練は、パロの前に出るための準備の学校であったと言いました。私たちに与えられる試練というのは、私たちを練り清め、整え、霊的に成長させるものです。しかし私たちの人生に起こる理不尽な出来事、苦しい経験は、すべて神様が引き起こしたことだと思ってはなりません。例えば、兄たちがヨセフを襲って奴隷として売ったことは、あくまでも罪ある人間が行ったことであって、神がなさったことではありません。しかし神様は、このような苦しい出来事を用いて、ヨセフを整え、訓練されました。また、ポティファルの妻がヨセフを誘惑したことも、神様がなさったことではありません。神様は人間を罪に誘惑されることはありませんので、 これも罪ある人間が行ったことです。しかし神様はこの出来事を通してヨセフを試しました。そしてヨセフは見事誘惑に打ち勝ち、神の試練に合格しました。その後の出来事も同じです。人間によって引き起こされる不幸な出来事を神様は用いられ、ヨセフを訓練し、整え、成長させました。そして、この苦難の時にいつも主がヨセフと共におられたことを聖書は記しています。ヨセフは13年間の苦しい歩みを人間によって強いられてきました。しかし主によってヨセフのこれまでの苦しい歩みはやがて彼が栄誉を受けるようになるための準備の期間となりました。これは私たちの人生にも言えることです。多くの人はこの準備の期間なしに成功だけを望み、ただ栄誉だけを求めます。しかしこの準備の期間なしに栄誉を求める人はやがて失敗します。たとえ成功しても長続きはしません。ヨセフの人生は奴隷として売られたことも、誠実にいたにもかかわらず監獄に入れられてしまったことも、また検釈官との約束を忘れられたことも、辛いことばかりの人生でしたが、それらはすべて彼がやがて与えられる栄誉のための準備となりました。神様はどこにおられるのかと思えるような出来事ばかりでしたが、彼に対する神様の取り扱いというのは常に最善となりました。もともとヨセフは兄たちの悪いところを見るとすぐに告げ口をするようなものでした。正義感が強いのか、悪事を見逃せない性格なのか、そのようなものがよく監獄にいて囚人をまとめることができたかと思います。本来のヨセフなら囚人たちと一緒に暮らすなんてありえなかったと思います。彼にとって監獄というのは最も相応しくない場所でした。しかし彼も訓練されていきました。彼は検察官との会話で自分はさらわれてきたのだと言っています。本来なら兄に奴隷として売られたのが事実です。また監獄に入れられたのもポチファルの妻にあらぬ罪を着せられたからなのですが、彼は自分の無罪を主張するだけで、ポチファルの妻のことは一切口に出しませんでした。こうして彼は整えられていったのです。そして予期しない2年の後に神様のご介入がありました。エジプト中の呪法師とすべての知恵のある者たちがのうち、誰一人としてパルの夢を解き明かすことができる者はいなかったのです。これは主のなさったことです。主がすべての者に働きかけてそのようになさったのです。そしてヨセフはパロの夢を解き明かすためにパロの前に立たされます。15節、16節。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが。ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。パロの前に立たされ、夢を解き明かすことになったヨセフは、13年前、兄たちに対して自慢げに自分の見た夢のことを話した時のヨセフではありません。パロが、あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだがと尋ねると、ヨセフは、私ではありません。神様がそれを知らせてくださるのですと言って、自分の知恵を自慢するのではなく、神様の素晴らしさを明かししたのです。これまでの13年の訓練によって、ヨセフは、鳩のように素直かつ蛇のような里さを身につけ、霊的に整えられた人となったのです。夢を解き明かす者が5万といるこのエジプトにあって、自分しか彼の夢を解き明かすことができないという事態に、それは主がなさったことだと知り、ヨセフは自分が神様のご計画の中に生かされていたんだということを感じたんだと思います。 彼は2年間も忘れ去られ、まだかまだかと牢獄から出られる日を待ち望みましたが、決して希望を捨てずに死を仰ぎました。私たちもまた患難を通して整えられ、また成長させられます。しかし必ず主がそこから引き上げてくださることを覚えて歩ませていただきましょう。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。二つ目に覚えたいことは、私たちの人生は自分では切り開くことはできないということです。ヨセフの人生は自分では切り開くことのできない人生でした。神様によって将来このようになるというビジョンが夢によって与えられていました。しかしその実現のためには何もできない。ヨセフの人生は自分で切り開くことのできない人生でした。このような御言葉があります。第一ペテロ5章6節、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ここでは神の前にへり下ることが教えられています。父親のもとで愛されていたヨセフは自分の見た夢を自慢するような高慢なものでした。しかし兄たちに襲われ、服を剥ぎ取られて獣の血を塗って死んだことにされたあの時、まさに古い高慢なヨセフは死んだのです。そして主の前にへり下ってエジプトの苦難を通して訓練されたヨセフは、まさに霊的に新しい人へと変えられていったのです。私たちもまた古い罪の自分に死に、そして新しい自分で神様の前にへり下らなければなりません。私自身、私を知っているこう昔の人たちに会うときに、ものすごくこう自分が恥ずかしい思いになります。先週も実は新学生時代の友人がこの教会に訪ねてきたんですけど、新学生時代の私を知っているものと会うとですね、本当に以前の自分は若くて弱くて足りなかった、まあ、今でもそうですけど、そのようなですね、賭けだらけの自分を知っている人に会うことがものすごく恥ずかしいんですね。あの時は本当にこう申し訳なかった、迷惑をかけたと、そういう思いにさせられるんです。まあそれでも本当にこれまでの牧会経験の中で、さまざまな試練を通して練られていったということを自分で思わされます。今でもまだ賭けが多いですが、本当に昔の自分を見るときに古い罪の自分を思い出させられます。ヨセフは検察官に話をして、自分が監獄から出られるように頼みました。私たちも自分の知恵や努力で自分の人生を切り開こうとすることがあります。しかし自分の力で人生を切り開こうと考えたり、自分で自分の思い通りの人生を設計してそれをこう貫こうと考えている限り、それがたとえ立派な人生設計であったとしても、神様がそれをお許しにならない場合があります。私たちは自分の思い通りにならないときに、なんて不幸な人生なんだと思うかもしれません。しかし罪があり、賭けがあり、不完全な私たちが計画した通りに人生が進んでいったとなると、どうなるでしょうか。神の目に不完全な計画で進む人生であるとしたら、私たちの人生の行く末はどうなってしまうのでしょうか。箴言の19章21節には、人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなるとあります。神様はその御手の中で私たちの人生プランよりも確かで、より素晴らしい計画をすでに立てておられます。もう一度神様の力強い御手の下にへり下らせていただきましょう。 私の新学生時代の話の続きになるんですけど、本当に私自身、まあ、献身する前は自分でこのように生きようとい こう人生、まあ、設計というほどの確かなものではなかったですけど、自分の考えで自分のやりたいように自分の力で生きようと頑張っていました。20代の頃は。しかし恥ずかしい話、自分の力で生きようとしていた時に、自分自身のこう身を立てることすらままならなかったんですね。自分で自分の生活を支えることもできませんでした。しかし自分の弱さを知って、神様に全てをお捧げして、神様に従って歩んでいった時に、本当に何もないものですが、神様が全て私のために備えていてくださり、用意していてくださり、私の歩みを導き開いてくださったことを思わされます。自分の計画ではなく、神様がご計画されたその素晴らしいプランのもとに、私たちはへり下って神様のもとを歩ませていただきたいと思います。三つ目に教えられることは、私たちは主の前に立たされ、弁明しなければならない時が来るということです。ヨセフはついにエジプトの王パロの前に立たされて、その夢を解き明かすことになります。外国の奴隷であり、無名の一囚人がエジプト王パロの前に立たされるというのは、当時考えられないほどの光栄なことでした。ついにパロの前に立たされたヨセフは、パロからの悩みを聞かされます。それはパロが不可解な夢を見たのだが、それを解き明かす人がいないということです。検察官の夢を解き明かしたとき、彼らは監獄にいたので、夢の解き明かしをする人が周りにいなかったのは当然のことでした。しかしここは牢屋ではなく、夢を解き明かす人は国中に存在しました。しかしその国中の占い師、知恵ある学者を集めても、誰一人パロの夢を解き明かす人がいなかったという事態です。そこでパロはヨセフのことを検察官から告げられ、そしてあなたについて聞いたのだがとパロは言い、ついにヨセフのその力を示す時が来ました。しかしここでもしヨセフが対応を間違っていたらどうでしょうか。私の知恵で、私の力でその夢を解き明かしてみせましょうと言って、ズバリ解き明かすことができたら、パロはヨセフの知恵に驚嘆し、彼を称賛したと思います。そのようにしたら、幼い頃に見たあの夢の通りに、人々が自分の足元にひれ伏すだろうか、そう勘違いしてしまうのが人間ではないでしょうか。それこそ小さい頃に兄たちにその夢の話を自慢して聞かせたように、得意げにパロの夢を解き明かしていたかもしれません。囚人の身分でそのような態度を取ったなら、王の怒りに触れていたかもしれません。しかしヨセフは試練を通して整えられ、以前のような高慢なものではありませんでした。謙遜を身につけたヨセフは、私ではなく神がパロの繁栄を知らせてくださるのですと言ったのです。自分ではなく神様に知恵があり力があるのですと、ここでも彼は神の前にへり下ったのです。さらに41章の33節から見ますと、それゆえ今パロは悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するように行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますようにと言って、パロに進言しました。ヨセフは神様から夢によってビジョンが与えられていました。人々が自分の足元にひれ伏す夢を見ていたのです。しかしヨセフは自分がではなく、パロは悟くて知恵のある人を見つけ、 そのものがエジプトの国の上に置かれますようにと言って、自分の力を示すのではなく、王の前にへり下ったんです。そしてパロが奴隷であり、囚人であったヨセフを、神の霊の宿っている人と言って選び任命していくのです。私たちもまた、主の前に立たされる時が来ます。私たちの王であり、主である方の前で弁明しなければならない時が来ます。罪人であり、囚人であった私たちは、神の前に立たされ、その罪を裁かれなければならない時が来ます。私たちは、その日に向けて整えられ、練り清められ、その日に向けて、この地上の神殿を、この地上の試練を戦い抜くのです。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて、計り知れない、重い永遠の栄光をもたらすからです。この御言葉は、観難に耐えたら、この地上で繁栄できることを約束している御言葉ではありません。信仰による観難に耐える者は、永遠の命を獲得することが約束されているのです。しかし私たちは、自分の力で主の前に立ち続けることはできません。ヨセフが罪人の象徴である囚人服を脱がされ、着物を着せられたように、私たちもイエス・キリストによって、義の衣を着せられることによって、神の前に立ち続けることができるのです。今日は、ヨセフの試練を通して三つのことを教えられました。特に、私たちが受ける苦しみというのは、私たちのうちに働いて、計り知れない、重い永遠の栄光をもたらすということを教えられました。今私たちは、受難節を歩んでいます。私たちが苦しみを受けるよりも先に、すでにキリストが私たちのために苦しんでくださったことを覚えたいと思います。実は、この創世記に記されているヨセフの生涯というのは、イエス・キリストの生涯に似たものであります。聖書の中には、ヨセフというのがイエス・キリストの雛形であったということは記されていませんが、ヨセフの歩みを見るときに、本当にイエス・キリストを予告しているような、そのような歩みであります。イエス様は、天の御国にいて、父なる神様のもとで愛を受けて過ごしておられました。しかしその神の立場を離れて、この私たちの地上に降りてきてくださり、人間の姿をとってこの世に生まれてきてくださいました。そして私たちの人間と同じような歩みをされ、私たち人間に奴隷のように神であるお方が仕えてくださいました。そして多くの苦しみを受けてくださり、まさに十字架の苦しみをも受けてくださいました。私たちが試練を受けるよりも先に、私たちが苦しみを受けるよりも先に、すでにイエス・キリストが私たちのために苦しんでくださったことを心に留めたいと思います。それによって私たちは義の衣を着せられ、重い永遠の栄光をいただくことができることを感謝しつつ、今週1週間も歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。恵み深い天の父なる神様、受難節を私たちは歩んでおります。私たちが苦しみを受ける前に、すでに私たち以上の苦しみをイエス様が経験してくださり、そしてその苦しみを耐え抜いてくださいますことをありがとうございます。私たちも多くの苦しみを受けます。 そのような苦しみを通して神様が私たちを練り清め、また整えようとしてくださっていますことをありがとうございます。私たちには本当にその苦しみに耐える力がありませんが、イエス様に助けを求めるときに、イエス様はそれに耐え抜くことのできる力を与えてくださるとともに、また時には脱出の道をも備えてくださっていますことを感謝いたします。固く信仰に立ってイエス様の十字架を見上げつつ、私たちもこの苦難の生涯を歩ませてください。またイエス様がその患難に耐え抜いてくださったことによって、その十字架の苦しみを通して私たちのすべての罪が許され、私たちに義の衣を着させていただきますことをありがとうございます。やがてこの苦しみの生涯の後には、重い永遠の栄光がイエス様から、神様から与えられますことをありがとうございます。何よりも私たちはそのことを本当に見上げつつ、この生涯を歩ませてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。